問ありますか。
例えばそのヨカちゃんの、
うん、
アクトコミュニケーションってあるじゃないですか。アクトコミュニケーションの中でも細分化できるわけじゃないですか、うん、例えばその投稿しぶりの子相手に表現力をとか、うんうんうん、ちょっと社会経験がちょっと苦手だから自分の言いたいことをこ うまく伝えられるようになりたいとか、うん、そういう細分化できる中でいろいろ試して、うん、細分化するとやっぱりコンセプトメイキングも変わってくるじゃないですか、うん、それは、それで OK で、うん、いろいろ試してうまくいった中をこう突き詰めればいいみたいな、うん、
商品を細分化して分けていくっていう手法もあるし、今の場合で言ったら役者を目指すバリバリの人に向けてやってみるとか、じゃあ学校に行けてないあの小学生に向けてやってみるとか、じゃあ親になったけどなんか子供に対してのこの感情表現とかがなかなか難しいみたいな、だそれって商品のバリエーションになると思うんだけど、それを全部やってみていったら
別に子供じゃなくていいなとか、
いやなんか大人の方が良さそうだなみたいな、でどっちかというとガチガチで役者目指してる人よりもみたいな、じゃあなんかこう実で人間関係で困りごとがある人の方がいいな、それもじゃ あの男性の方がいいな、女性の方がいいなみたいな、その中でも何て言うんだろう、じゃあ会社に入ったばっかりでみたいな、わかんないけどね、いろんなそこら辺が変わってくると思うんだよね。だからそれはいっぱいやりながら、まあ、調整していくもんだし、まあ、それなんていうのかな、そこも哲学だし、自分の命というエネルギーをどの方向に誰に使うのかみたいなとちょっと重なってくる、うん、だからなんかもうずっと結局誰のために生きるのとか、誰が大切なのっていうのはやっぱりそこら辺ですね。
でも初めからここだって決める必要はなくって、うん、やっていくうちにこっちかなって、
そう試行錯誤をやっていく、でも結局1個ポイント立てないと、そこを基準に
行って軌道修正して
っていう感じになってくるんでね、まあ、商品作りはこんな感じですね。もうこのね最上の棚っていうのが結局めちゃくちゃ大事です。でこれを試せるような商品を下に落としていくみたいな感じなんで、うん、でさっきのたまちゃんの88万の商品とか、うん、いいんですよ。じゃあただ一気に88万円をわかんない、じゃあそれが期間が仮にじゃあわかりやすく8ヶ月だとしてね、うん、あの月11万円を8ヶ月かけてやりますみたいな、でも仮にもう受けたいんだけどどうしても現金で88万足りないんですっていう人に向けて、いや実は8ヶ月で88万じゃなくて半分の4ヶ月で55万円っていうコースもありますみたいな、そうした時にあの月割り計算が下の商品の方が割高になるっていう、そう月11万円で4ヶ月だけど55万円じゃん。そうするとこの4ヶ月55万円と8ヶ月88万円を見た時に、あ、88万円の方が安いじゃんって思う人はそっち買うし、いや現金が足りない、80万円は出せないけど50万円は出せるっていう人はやっぱりいる、
います、
ね、そういう人は価格で選べるしみたいな、で別にどっちがいい悪いでもない、でもそれはさっき言ったように下から組むとそれが作りづらいというか難しくなるよねっていう話、だから全部それを試してもらうために試してもらうために試してもらうためにって下に下ろしていくと、価格が一番下に行った時に1時間にしても例えば1万円を割らない状態にできるとか、まあそういう感じですね、なんとなくそんな感じです。ほーい、そうね、OK、いける。じゃあ販売に行きましょう。で、そういうことっす。さっき最上の棚作りなさいって言ったけど、まあ分かりやすくこの間というか最近コミュニティ内に上げていた投稿とかは別に最上じゃないにしても まあ、かなり上の方の棚だと思うんだよね。みんな30万円単価の作ってねって、今30万円単価のものを持っていないよね。うん。でも仮に自分が30万円で売るんだったら、誰にどんなことをやるかなとか、やっぱりその視点は大事で、でその最上の棚ができたのであれば、それが一番のおすすめなんですよ。だってそれぐらいエネルギー込めてるからね。でむしろ それぐらいエネルギー込めたやつを作ってくださいねって言ってるわけですよね、うん、で作ったならばそれをちゃんと進めなさいっていうことですね。販売するのか、うん、そうであとは下はもうこれ試供品って言ってるけど、まあ、つまりそれを体験してもらう必要がある。その価値を手に取って触れるものだったら触ってもらえばいいし、じゃあキャンドルだったら分かりやすい、うん、この素材とこの素材分かんないけど、こう組み合わせてこんな食感のものが実はできるんですよっつって、でこれ実際触ってみてくださいよって、あこれ全然違いますねみたいな、このロートもこのロートも全然違うんですねみたいな、まあそんな感じでそれを試せないといけない。まあ、いわゆるそれがちょっとモニターっぽい感じに聞こえるのかな、世の中的には。まあ、イメージではそれで合ってます。でもただ私がこれから解説するモニターとかはちょっと違う話になるかなっていう感じですね。まあ、なんでそのちゃんと一番目を進めてください。新家ネーミングセンスがないけど、まあ、ゆり子は家の写真が撮りたいみたいな話をしててね。
家、
うん、でも別にそれはそのなんか死にフォーカスを当ててる風に見えるけど、でもなんて言うんだろう、どう生きるかだよね、イコールね、
うん
うん、だからその死は別にネガティブではないし、でよく生きている瞬間をやっぱり残してそういうのにしていきましょうとか、まあ、そういう感じのサービスを作りたいみたいなね話をしてて、カタカナで新家みたいな、それはさすがにないよねみたいなっていう感じです。大丈夫ですか。まあネーミングは置いといてネーミングは置いといて、でもそれは大事な、上の棚用意しようねって、それちゃんと進めようねって。
で値段が高ければ高いほどやっぱりそこは自分の自信のなさと、
あもうさっきの話、うん、だからそこが
大事、サイクルしちゃうところあります、
うん、でもあるけどね、なんかこの間ちょっと少しだけ話ずれます、あの知り合いの社長のとこ行って、あのマグネシウムの、ね、マグちゃんの社長の社長室にねお呼ばれしてこう話を聞いてたんだけど、そこにすっごい大きい絵とすっごい大きい書道となんかあと写真とみたいなの飾ってあったの。でこれ見てすごい、多分もう横3メーターとか多分あって、縦も2メーターとかある絵があって、いや仮にいいんだけどね、じゃあそこにじゃあ写真もあったと、社長室に飾ってそこで商談するわけじゃんか。その時に社長がこの絵見てください、この写真見てください、3000円で買ったんです、安くないですかって絶対言いたくない。いくらだと思いますって、20万円ぐらいですか、えこれ2000万したんですよって絶対社長言いたいなと思ったんで、あの空間見た時、
うん、
そう思ったら、いやだっていくらでも価値はつけられるし乗せられるわけじゃん、だって無形だし、だから自分の最上の棚何なのっていうのがめちゃくちゃ大事になってくるっていう。でそういう人を相手にしたら別にむしろ出したい。だってじゃあお葬式わかんないけどあって、じゃあそのお葬式が豪勢すぎて、いや私おばあちゃんの、ね、家をねなんか残したくてみたいな、なんかこうすごい元気な時に残してたんだけどって、こう自分の孫にこうやってじゃあ開いて、ゆり子を撮った写真を説明した時に、このフォトグラファーさんで1時間2000円で撮ってくれてさみたいなさ、言いたいっていう話。この家撮るのに私本当おばあちゃんのこと大好きで、実はこの1枚に私 20万円も使っちゃったんだよねって言いたいって思うのね。私はそう考える、うん、だからそう、まあ、なんか私は気持ちのセットがそこだからそうなっているけど、でもそういうふうに考えればこそいい値段をつけた方が、まあ、つまり高くしたことによって思い出の価値上がってるから、ね、うん、2000円よりも20万円の方がお客さんの受け取る価値上がってるから、うん、ただそれはお金を奪っているんじゃないの、うん、っていうことですね、うん、でここからかなり具体的な話になってきますね、うん、まあそういうふうにじゃあ最上の棚ちゃんと作りましょう、ほんで、まあ、試供品って言ったけど、まあ、お試し商品なのもみたいなのを作っていきましょう。でモニターをちゃんと獲得していきましょう。でこれは手順は多分後で話すかな、話すかな、話さないかな、話さないかもしれない、あそうだね、話すわ、うん、モニターとかはねなんで必要なのかとかはちょっと話します、うん、っていう感じです。で一番下 の、 ダウンセールの勧めっていうけど、アップセールとかダウンセールとかってなんかセールス用語で聞いたことあります？
うん、言葉だけ
ある、ある、ないか。例えばアップセールしましょうっていうのは、例えば美容室に行きました、カットカラーだけしたいですっていう人にプラスでなんか新しいヘッドスパのやつまで紹介するみたいな、なんかその単価をもう一段上げるために上の商品を売るとかプラスでなんかつけて買わせるみたいなね、そういうイメージですね。だから広告で3500円でそういうカットとかあれできますみたいな言ったけど、そこに実際行ったらプラスで上のやつ勧められたりとか、いやシャンプー今つけたらこうなりますよとかね、まあ、それがアップセルとか、まあ、別の商品のクロスセルとかも言ったりするんだけど、まあ、今回私はダウンセルの勧めというのを書かせてもらいました。でダウンセルっていうのは逆に言ったらその下の商品を紹介するみたいなことよね、うん、でそれはなぜできるかというと、入り口で最上の棚をちゃんと説明してるから、ね、例えば88万円のどうですか、これ本当に最高傑作作りましたって言った時に、これが誰々さんにとって一番いい商品だと思ってますとはいえ、まあさすがにやっぱり高い金額としては安くないと思うんで、私は実は別の商品も用意していて、これだったら実は55万円で買えて期間は半分で少し割高になるんですけど、金額としては買いやすいかなと思うんでっていう風にしたら、高いの見てから安いの見てるから買いやすい、
ちょっとバグりも生じますよ、うん、あお得かも、
うんうん、
なんか訪問化粧販売ってそんな感じですもんね、
うんうんうん、でもなそれ結構大事なんよねっていう、うん、後での解説には入っていないけど、例えば、まあ後で話すか、もうこっちの話に行きましょうかね。まあこれは、ちょっと後でしっかりは解説します。で、これをやっていくんだけれども、今何の話したっけ？ダウンセル。あ、そうそうそうそう。まあなんか、例えばこの流れで言ったら、なんかこう面談をして販売をするじゃん。難しいな。商品はさっきも言ったけど、もう作って売ったらOK なんですよ。もうこれができるんであれば、別にこういういろんな構築とかって絶対しなきゃダメとかじゃないです。あとはどのようにして売っていくかの段階と、まあ、最終形態まで入れるとこんな感じかなっていうのを、まあ、構築、販売動線かっていう意味で書いてみたんだけど、まあ、極論は作って売れば OK です。でこの一番上の作って、じゃあ面談して販売しましょうってなった時に、じゃあ例えば今日セミナーがあります、じゃあ1万円です、 来てくださいっていうのを何の関係性もない人にきあの売るのって結構難しいというか、うん、難しいですよ。難しいでしょ、販売するの普通に撮影来てっていうのはむずいでしょ、でも SNS を発信していて自分が作った商品を知らせてで気になったら一旦まず面談しましょうっていう、でそれは、まあ、ゆり子の場合は今じゃカメラを学びたいとか何十万とかではなくて、まあ、普通に撮影してほしいっていうオファーだとしたらね、でこれ面談して販売するっていう流れだとしたら、まあ、例えばじゃあ誰々さんのプロフィール写真撮るとしたらロケーションも種類が、まあ、例えば少なくとも3カ所ぐらい行った方がいいと思って、時間的には例えば一緒にご飯食べるとかも含めて5時間ぐらい見てもらったら一番いいと思うんですよっていう、で5時間見てくれたら、まあ、3カ所ぐらいは大体回れるし、まあ、じゃあ何百カットぐらい撮れるからこの中からいいの選んでやれるといいかなと思います。でその金額は10万円ですとってなった時に、その10万円を買うか買わないかは別にどっちでもよくて、まあ、だからそのダウンセルで5万円の売ろうねとかそういう話でもまたなくて、作った商品を面談して販売、つまりセールスをしたけど制約に至らないケースっていうのはあるわけですよ、うん、それはこっちからオファーを出した場合もそうだし、あっちから連絡が来た場合でも実際に商品の説明を聞いてみて制約に至らない場面っていうのは全然あり得るじゃん、うん、あるでしょ、
ね、
そっちから連絡してきたのにみたいな、
う
ん、あ今回はとか、あと普通に謎にあの自然消滅みたいなね流れる時とかもあるんだけどっていう時とかに、まあ、買ってくれませんでした、でも買ってくれなかったも買ってくれなかったリストは必要なんです、うん、なぜならこのさっきの10万円を話したじゃん、話して来てくれんかったじゃん、まあ、それはよしとして、じゃあ今度東京駅のどこどこで撮影会を5000円でやりますって時にその人にそのオファーを出すわけ、意味わかる、そしたら10万円のは買えんかったけど5000円だとさっき言ったみたいに何百枚とかもちろん撮れないけどワンカットいいのを撮りますよって言って、時間はその数十分だけど場所もロケーションも1箇所だけど何枚なら撮れますよ、5000円ですどうですかっていうオファーは通りやすい、うん、とかそれがじゃあ私とか、あさっきセミナーの話しといてあれだけどコンサルのオファー出しました、で興味あってきてるけど、まあ、金額的にちょっと毎月は厳しそうですねってなって、あ全然いいですよの後に今度セミナーやるんでどうですかって、それが例えばコンサル月が10万円だったのがじゃあ1万円で来れるって言ったら、あ行きたいなってなるけど、いきなり何もない状態で1万円でセミナー出すけどって言ったらやっぱり来づらいよねっていう、だからこのダウンセルの勧めっていうのはそういうことね、ちゃんと上の商品を説明していれば下の商品を説明した時に買ってもらえる、でも下からこうやっていくといや高い高い高い高いってなるし、なんか世の中のそういうコーチコンサルみたいな人たちはどんどん次の扉を開けさせてあげさせて少しずつ高い商品買わせるみたいな、
なんかこうピラミッドみたいな、
そうそうそうそりゃねダメだしいなくなる、
うん
うん、で大前提にそのさっき言った、まあ、モニターはモニターで意味があるんだけど、なんていうのかな、自分が例えば1000円でホームページ作れないじゃん作ってあげられないって、もちろん実績になるとかはもちろんあるんだけれども、よしじゃあこの人にちゃんと成果出させてあげようみたいな、この人の魅力が伝わるために頑張ろうって思うためにやっぱりそれなりのエネルギーが必要だから、その対価としてやっぱりお金は必要で、うん、っていうのもあるので、ちょっと何をとしてその話したか忘れたけど、うん、まあそういうことで、うん、まあ、お金はちゃんといただくこと、あそうで あの成果を約束するからこそ対価をいただくわけだし、うん、っていうそこをちゃんとやらないといけない、うん、でさっきのじゃあ88万のやつを2万円とかじゃ絶対できない。
そうですね、うん、販売もそうなんですけどサービスもそうだなと思ったのが、うん、高いお金をこうバンって出してそれを買ってくださる方がいたら、
うん、
なんかすごく士気が上がるというか、うん、そうね、それなんかすごくいいものを提供 しようっていう、うん、気持ちが上がるんだなっていうのを知って、
うん、そう、なんかこの間も言ってましたね、名古屋から
来ていただいて、
帰りにまた別の買ってくれた
み
た
いな、ね、そうなんですよ、
うん、
そう
よし、じゃあもっと頑張っちゃおうみたいなやっぱり気持ちになる。
でもその方には3パターンのレッスン内容と金額の資料を渡しして、うんうん、まあ、一番低いのだったんですけど、うんうん、でもやっぱり受けたいけど金額がみたいな、でも気持ちが伝わったら何かのタイミングでまた受けたいですって言ってくれると思うので、うんうん、
そこが大事な
んですね、
うん、だからなんかな、こっち側が潰れるようなサービス提供の仕方はやっぱりいけないっていうことよね。
そうです、うん、下手に安くしちゃうとやっぱ気持ち下がっちゃうから、いっかこれぐらいでって、
そうそうそうそう、
無意識になっちゃう。だってディスカウントしてあげてんじゃんみたいな、
それがならない金額がマジ大事って
ことですね、大事ですよね、
うん、っていう感じです、
うん、だから一回そのホームページをノリと勢いで30万ポンってやったら意外とお申し込みあるんじゃないかなっていう、うん、
おもろいと思うよ、そ
う、なんか相手に満足してもらうのはもちろんだけど、
うん、
まず自分が落ちないために必要なものがまず大
事。そう、いや、ほんとね、そこもないよね。で、そこを変に自己犠牲がち、
うん、そうです、うん、この金額でいっかって提示して、あ、それでお願いしますって言われた時に、
うん、
あ、やっぱりこの金額すればよかったっていう、その金額が本音
なんだね。結構ね、半年ぐらいずっとやってた、多分。あ、なんかすんなり売れて、あれもうちょっといけたかなみたいなこと、
ね、そうそう、だからそれが自分の本音なんだなっていう、
うん、
そう
なるぐらいだったらもう初めからその値段にしておいた方がいいよね、
うんうん、自分の方で気づけたっていう、うんうん、そこはそこで大事だったかなっていう、うん、
もうあくまで、なんていうのかな、ちょっと商品にもよるんだけど、まあ、最近教える系のやつ作ってねって言ってるのはそういうことで、
うん、
あの依頼者に成果を出させるっていうのがこっちの仕事なんで、その構図が作りやすいから教える系のやつ作ってねってみんなに言ってたんだけど、うん、そう、その金額で成果出させてあげられるのっていう、
うん
うん、じゃあ例えばゆり子が誰かにカメラを教えて、じゃあ食べられるようになるまでサポートしますみたいな、あの毎月5000円くださいみたいだったら、それでそいつのために稼げるようになるまでね、電話も来て、なんかメッセージも来て、じゃあレタッチも手伝ってこうやって教えてとか、5000円でできるっていうことだ、
うん
うん、一緒に食えるようになるもんね、頑張ってサポートするよ、月額5000円でいいよとはやっぱ言えないよ、
うん
うん、だから相手の成果を出させてあげるっていう、そこのポジションに立った時に自分がもらわなきゃいけない金額っていうのはやっぱりっていう感じですね。で、ちょっとこの販売動線の構築について話します。うん。で、基本はもう何回も言ってるけど、作ったものが、別に例えばDM して売れるとか、それであれば別にそれは1個の正解です。だから例えばゆうこがホームページを売るときに、
うん、
作らないって聞いて、あ、いいよ、いくらっつって、10万円で、あ、OK 払うんで振り込んどくで完結するのはもうそれは OK です。っていう、
うん、
でもそれをなんかいろいろこれバーって少しずつ増やしていってるんだけど、間にいろいろ挟んでいくことによって売り上げとかはめっちゃ作りやすくなりますね。ちなみに私はリスト取ってないんで、ここら辺 かな、段階としてちゃんとやってるの、まあ、今後、いやミミズですらリスト取ってないんで私、YouTube からダイレクトみたいな、だからここだけで、ね、面談すら入ってないか、まあまあそれは時と場合によるけど、コンサル入れたら面談とかは全然あるけど、作って売るのにちゃんと商品を説明したり自分の思いを説明したり相手の気持ちを聞いたりするっていう面談挟むだけで数百万ぐらいの事業はやっぱ作れる。でこれをどんどん例えばリストって意味わかる？わかる？さすがに、さすがにね、そういう仕事されてますもんね。リスト管理してね。まあなんていうの、顧客リストってことね。うん、だからそれは、まあ、最近言ったら、メルマガ登録とかなんていうの、あの LINE か、LINE 公式とか、うん、まあいろいろある。ただ SNS で友達が多いとかフォロワー抱えてるだけでその人たちに買ってねっつったら買ってもらえるかっつったらそうではない。だからよかったら一度 LINE に登録してください、メルマガ登録してくださいって言って一旦リストを作ると、顧客リストで、例えばじゃあゆっこの公式 LINE があったとして、なんか困ってるホームページとかのことは相談してねの窓口がそこにあったとしたら、いきなり DM を送りつけて買われるよりかは、じゃあ興味ある人は連絡く DM くださいっていう人に個別面談を挟んで売った方が売りやすい。でそれよりかはその前に、面談の前に私のホームページ作りとか、そもそもホームページを作ったりブログ書いたり今後していきたいっていう、そういうのに興味がある人は、作れるようになりたいって人は一度私の LINE に登録してくださいっていう風にしておくと。でそこに来たのが、じゃあ例えば Facebook の友達は500人いるけど、ここのリストに入ってくるのは例えば10人でした。でもその10人にだけ、ホームページ作りませんかってオファー出したりとか、自分が作れるようになりませんかってオファー出したりとかしたら、ここは面談、そのために面談は無料でやりますよっつったら、ここちゃんと制約する可能性が上がるよねっていう。 Facebook で10万円です。だから私が Facebook でやってることは反してるんですよ。あれやっちゃいけないやつ。うん、でもそれで売れるならそれは正解っていう。だけど面談挟んだ方がいいし、リスト取った方がいいよねって。でその手前にじゃあどうやったらリスト取れるのかっていうところで、ちゃんと得点をつけてあげようねっていう話がこのラインですね。だから最初は作る売るだったのが、作って面談挟んで売りましょう。あ、作ってる商品ね。で商品作ってリスト構築して面談挟んで売りましょうがあって、その次の段階で作ったらちゃんと得点、どうしてこの LINE に登録してほしい、どうやそうだね、まあそういうことだよね。うん、何を理由にお客さんを登録するのか。じゃあ例えばホームページを作ったことによって得られるメリットと収益源について PDF 30枚で解説してますとか、うん、なぜ、無料ホームページもあるけどわざわざドメインを取って作るのかとか、うん、じゃあそのホームページでできること何なのかとか。でもうこの特典を受け取るだけで、ゆっこに依頼しなくてももうこれ読んだだけですごい勉強になるよねっていう特典をつけて、でその人たちが LINE 登録してくれて、でその人たちに、この前配った資料どうでしたかっつって、いやすごく良かったです、ここの部分詳しく聞いてみたいです、じゃあ面談無料でやりますよっつってやったら、ここよりも意欲が高い人が、まあ、来る可能性があるみたいな、まあ、ここは意欲はあんま関係ないか、まあ、ここは数を増やすのが目的だけど。で今度はリストを取った人に対して面談をする前に動画的なものを挟むというか、まあ、特典で動画を挟む場合もあるんだけれども、そうですねっていう感じで、これは一旦全く知らん人が買ってくれる前提だから動画って入れてるんだけど、大前提に顔が分からん人のものはね買いづらいんです、うん、 だから顔が出てるっていうのはそのすごい信頼されやすい。テキスト情報よりも声の情報の方が、まあ、濃いから雰囲気も伝わるし変わりやすい。で声よりも動画の方がもう雰囲気空気伝わるから変わりやすいよねっていう、まあそんな感じの話です。でその動画を見た人に動画どうでしたかとかなんか言うとか、またはまあ最終は面談に持ち込んで売りたいわけだから、うん、ここに行く流れとしていかにこの動画を見てもらうかっていう考えで言ったら、この特典について解説した動画をするとか、うん、そしたら特典だけ受け取って逃がさんというか、うん、ラッキーっつってもらっていく人もいるけど、で実は PDF にまとめただけで、これを例えばじゃあさっき30枚作ったけど、10枚について20分解説した動画を3本上げて1時間見てもらうみたいな動画。そうすると顔を知ってもらって雰囲気伝わって考えも分かって、なんか声のトーンとか一言なりとか分かってもらえるから、そこから面談につなげれば販売制約しやすいよねっていう。でこっから先は多分相当もう超絶レベルが高いやつですね。もうこのここの下のね、下から2番目の説明会とかを挟むような段階になってくると、もう顧客を選ぶ段階とか、うん、全ての人端っこから面談してたら、まあ、死んじゃう。例えばこの間質問会やりますって言って12人来てくれたけど、12人に2時間ずつ個別面談やりますよって言ってたら死ぬじゃん、うん、そうそうそう。だから商品について説明しますよっていう、その動画見てくれた人がね、いきなりバーって面談に来たら死ぬから、ここでちゃんとこのじゃあホームページ作るのを仮に教えるとしたら、ホームページ作りを教えますっていう、その説明会を例えば10人とか20人とか Zoom でちゃんと着席させた状態で説明会をやって、でここから興味ある人個別面談、別に有料でも無料でもよき。でさらにここの人間とか人を選んでいくためにわざとアンケート書かせて、その手間を挟んだ人しか面談に来れないようにしてあげるとっていう感じですね。これはもう最終形態なんで、でももう大事なのはマジ面談ちゃんと挟んで、ちゃんと商品について説明して、その価格をちゃんと言う、伝える、入り口で、これがむちゃくちゃ大事ですね。
その面談っていうのは、うん、オンラインにしてますか？
あ、オンライン、オンラインでも大丈夫。まあ、基本全部オンラインで OK です。
あ、そうなんですね。
うん、あ、もちろん直接会えるのが一番いいけど。
一応強気に出て直接来られる人ってい
う。あ、もちろんそれはそれで OK です、ね。でもそれはなんかいろいろこの動線を構築する上でと、あと人に対してそれを教えられるようになるっていう意味では、うん、まあ、対面も大事だけどオンラインをうまく使っていけたら、
うんうん、
よりね、じゃあ例えばこれからそのキャンドルで売れていく人をプロデュースする立場みたいになった時に、うん、いや対面じゃないとダメっすねって言えるよりかは、うん、Zoom でもこういう風にできますよって言えた方が強くなるみたいな、まあそんな感じですね、という、はい、そんな感じです。